皆さん、FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSY
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
こんばんは。大事件だ JI1KGQ 奈良文幸です。
なんだそれ
なんだそりゃそして J1OSB の小浜です。
12月に入りましたよ。もう12月なんてあつまに終わるからね。
そうですよ、
うんうん、気がついたらもう2020年になってますからね。
そうですね。
この1ヶ月皆さん楽しみましょうね。
そうですね
ところでね、私この間ある、まあ、家族に付き合ってですね、病院に行ったらこんなことがあったのでちょっと聞いてください、
はい、
病院の、ね、待合室にいたら、ね、患者さんが来たんですよ、
はい、
で患者さんが、ね、指切っちゃったんですよ、指切っちゃったんですよって、来たら看護婦さんがどういうふうに切っちゃったんですかって言うんですね、
はい、
だから患者さんが、いや実はあの作業して切っちゃったんですよ、
はい、
どんな作業してたんですかって聞くと、端子板に繊維をくっつけて、その後に端子板にアクリルの蓋をした時に多分そのアクリルの蓋で切ったんだと思うんです。患者さんこう言うんですよ、
うんうんうん、
でもこの看護婦さんが、端子板って何ですか。
そうですよね、
端子板って何なんですか、
うん、
全然イメージがつかめないわけですよ。
これ話聞いてると、うん、アクリル板で切ったっていう一言でいいですよね。
いや、そう
どうしてそんなこと言っちゃったのかな。
わかんないですよね。だからそれ耳にしてね、端子板ってこういうもんだって教えてあげたいのと、
うん、
もう一つは、いや端子板には佐藤パーツさんのワニ口クリップがいいんだよ
言いたいね。
そのね、うん、エンジニアの人に言いたかったんですけどね、ちょっと我慢して聞いてたんですけども
、
はい、まあ最終的に看護婦さんがとっても困って、うん、まあ指切ったんですねで終わってました。
そうだね、そうだよね。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、それではオープニングでも言ったんですけれども、大事件だということで、大事件が2つあります。
あ、2つもあるの、
はい、まず1つ目、こんなことはどうでもいいんですけれども、僕、部活がですね、大変年末年始忙しく、
はい、
三が日も部活がありまして、
それブラックだよ
はい、そして
三が日獅子舞の後ろで服とかそういうことじゃない、
そういうことじゃないんですよ。普通に練習があって、
は
あ、いやでも、2週間ちょいある休みの中で、
うん、
2週間、もうちょっとあるかな、3週間ぐらいあるかな、うん、休みの中で休みがたったの4日しかないんですよね。
ほ
う、もう大事件ですね。こんな中で宿題を出すとかいうふうに
言ってるけどね。あ、宿題があるのね。
もう大事件です、まあ、という大事件が一つだったんですけれども、
はいはい、
もう一つは先週じゃないかな、前回のハイスクール、
うん、
聞いていただいた方は分かると思うんですけれども、
聞きました、
はい、食中毒ですね。
どうなりました、
はいはい、なんとですね、営業停止処分にホテル様がなってい
て、まあ、なるよね、それね、
うん、集団食中毒やったらね。
原因に関してなんですけど、まあね、原因菌としてはノロウイルス菌、は
い、ごめんなさい、びっくりごめんなさい、そうですか、
ということで、
あ、
はい、で、考えられる説は、そのこの前も言った白身魚のカルパッチョに、 なんかいた、もしくはシェフの中にノロウイルスになっている人がいて、それで作ったので感染してしまって大浴場で蔓延したとか、その説が有効なんですね。
ノロだから多分人でしょうね。うわー、
はい、なんで、はい、また P 音入ると思いますがね、皆様沖縄ユイン、どうぞお受け付けいただければ、ね、はい、いいかなというふうに思います。これは P 音入んないとやばいですね。はい、はい、ということで、今回の本題なんですけれども、じゃあお前沖縄で食中毒してきただけかよって感じかもしれないですよね。
よ、確かに
僕はですね、むせ足しに行ったんですよ沖縄に。いや違うかという感じですけれども、はい、沖縄でもですね、無線に関することをいろいろやってきました。
はい、
はい、もちろん更新もしたんですよね。
お、
はい、はい、自由時間にですね、国際通りを歩きながら、うん、ハンディー機にマイクをつけて、はい、更新していました。はい、ベンチに座りながらやっていると、意外と430入っている方多くてですね、はい、沖縄ならではの名字の方ですよね、こう珍しい有名人だと具志堅さんとか、そういう風に関東本土の方になかなかいらっしゃらないような名字の方とも更新できて、これ QSL から届くの楽しみだなと思ってますね。
具志堅さんとか仲間さんとかいました？
渡嘉敷さんっていう方。
渡嘉敷さんか、はい、なるほど、
ボクサーばっかりですね。
ということで、そういうのが楽しみだったんですけれども、皆さん無線をしてると、なんかすごい大きな出来事があった時ってちょっとにぎわったりするじゃないですか、周波数が。
ほうほう、
先週、前回の放送でも言ったんですけど、首里城の火災があった時、うんうん、その時朝明けた頃にですね、やっぱり那覇市の無線局さんがいっぱい出てましたね。
なるほど、
はい、やっぱり今の首里城の状況だとか、うんうん、黒煙がどっちの方に行ってるよとか、
なるほど、
そういうのを話してる方もいらっしゃって、うんうん、あ、なんかこういう風に、なんだろうな、こう、まあ、いいこと悪いことどっちもありますけれども、うん、そういうふうにいろんな出来事があった時にこういうふうに無線が活用できるっていうのはいいな、なんていうふうに思いましたね。
あ、なるほどね。
なんか過去に鹿児島県で災害があった時も、うん、全部外との連絡が途絶えてしまった時に、無線局が、沖にいた漁師さんと連絡をして、そこの村の人を助けたなんていうこともこの前テレビでやっていましたのでね、皆さんもぜひ無線機いつでも使えるようにハンディー機充電しておくとか、そういうこと重要かもしれないですね。
は
い
は
い、
ちょっとそれはぐさっときたね。
そうね、
はい、そして通信所巡り、やってましたよね。はい、今回はですね、沖縄県の宇宙、に関する通信所に行ってきました。
はい、
JAXA さんがやっているんですけれども、ここにですね、僕はアマチュア無線の衛星があるかなと期待して行ったんですよ。
うん、
まあ、もちろんなかったですね。
はい、まあ
残念でした。
あれ、感覚が違うのかな。
なんかでも、あんまりアマチュア無線に関するなんか、こととかはあんまり書かれていなくて、うん、まあでも、航空無線に関することだっていうのはちょっとだけ、コーナーがあったりもしましたね。で、その航空無線に関連して、うん、那覇空港、で、まあ、沖縄にはいろいろ基地がありますよね。
はい、
はい、で、なんかその基地とのやり取りの無線とかもですね、意外と入って、まあ、あとは移動中のバスとかね。
なるほど、
はい、結構ワッチがメインになってしまったのはあるんですけれども、うん、まあ、そういう風に更新をしたりとか、無線も楽しめた修学旅行だったので、とても楽しかったななんていう風に思いました。はい、まあ、こんなことはどうでもいいんですけれども、
うん、
先ほどバスの無線を聞いたっていう風に言ったんですよ、移動中に。
へえ、いい、
バス会社さん
のことはリムジンバスの無線みたいな感じの、
リムジンバスみたいな感じなんですけど、車内で、
はい、
やってるんですけども、観光バスの周波数って実は決まってるんですよね、ここって。
そう
で、そう、じゃあなんで渾身しないのみたいな、うん、なるじゃないですか。
おう、
トーンスケルチを使ってるんですよね。
う
ん、
ああ、なるほどね。
うんうんうん、もうなかなか探し当てるのが大変だったんですよ。
うんうん、
はい、で、琉球バス交通やってたんですけども、
はいは
い、
いいですね。
はい、沖縄っぽいですよね。はい、で、まずちょっとググってみて、誰かもうなんか知ってる人いないかなと思ったんですけど、そういう風にいなくって、で、沖縄県でよく使われている周波数を聞いて、まあ、ちょっとトーンスケルチかけてみたりとかでやってるうちにですね、たまたま沖縄、うん、琉球バス交通のですね、周波数がヒットしまして、
うん、
たまたま自分たちの同じ学校のですね、うん、何号車今ここにいますよとか言って、あの 行動班によってちょっとバスの行き場が違うんで、
ああそっかそっか、
あ3組の人今糸満市にいるんだとか、はい、
そっちか、僕はね、あの何号車今ちょっと下痢がひどくてちょっとトイレ寄って行きましたどっちかなと思って、
あそうだね、
うんうん、そっちじゃないんだね、
うん、そういうのもあるかもしれないんですけども、やっぱりあのどこにいますとか、あの一緒に行動しているバスではやっぱ 何車線目がいいよとか、リムジンバスありがちなですね、うん、更新も聞けて、うん、あのこういう風に旅行したついでにこう頑張って周波数探してヒットするのもなかなか快感かなという風に思いました。皆さんもぜひ、旅行に行った際は珍しい名字の方と更新したり、珍しいコールの方と更新したり、いろんな珍しい無線をワッチしてみたらどうでしょうか、うん、ということで今回は沖縄修学旅行無線編でした。
はい、では音楽に行きましょう。フリースキー、演奏はケペプロウスキー&アラン・バーンズ、難しいね、
早口言葉ですね、
ケンペプロウスキー、難しいね、
難しいな、
アラン・バーンズ、まあこの人たちも、ジャズの演奏する方たちです、うん、フリースキーというこれなんかお菓子の名前みたいですけど ね、
そうです ね、 ね、
これを聞いていただきます、どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う、富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ、
お安くします。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりましたけども、うん、今スタジオ内がちょっと華やかになってまして、
ものすごい今日はなんかでけえもん持ってきたなっていう。
LED の電光掲示板なんですよ。
はい。
ハムフェアに来て我々と会った方はなんか後ろにチカチカチカって光ってるのね。
ちょっとね、ちょっと強いんだけど。
めっちゃ小さかった。
小さかったね。あれはね、秋月電子で扱ってた、もう今扱いじゃないんですけども、電光掲示板ですね。今回持ってきたのは自作の、結構でかい、
うん、電光掲示板ですね。でかいね、これね。どのぐらいですか、80センチぐらい、1メーターぐらい、
80センチぐらいありますね、横ね、
1メーターもない感じですね、うん、
で縦はまあ12、3センチぐらいありますからね、はい、うん、結構大きくて明るい電光掲示板、
目が痛いですよね、すで、うん、にね、
むしろ眩しいです、
はい、うん、赤色 LED だけなんですけども、うん、もう一つこちらの方にありまして、これは 16×32 で、赤と緑が、
赤と緑、うん、
はい、
あ、じゃあオレンジも出るね、
オレンジが出ますね、うん、で電光掲示板いろんなイベントの時にですね結構重宝しますんで、これを機会にというか作る人いるかな、
どんなイベントですかね、
まあでもハムウェアの時おかげさまでね、あそこ QSL やってんだなっていうのは分かりましたよね、
分かりましたね、
うん、ということで今回電光掲示板を取り上げたいと思うんですけども、まず電光掲示板、うん、まあ、先ほど赤色の LED って言いましたけども、うん、赤色単色の電光掲示板と赤と緑の、2色の電光掲示板、まあ、3色出るんですけども、はいはい、そして最新のは RGB、うん、フルカラーのですね、うん、電光掲示板があります。この3種類がまあ大体大まかに分けてのものですけども、それとは別にですねインターフェースが3種類ほどありまして、ほう、この赤 の、 このでかい掲示板は、うん、ハブ08番、うん、という企画なんですよ。
分からんけどね。
と言われても分からないですよね。そうなんですよ。来ないですね。
で、こちらの 32×16 の2色のやつはハブの12番。で、フルカラーの LED はハブの75番っていう。
よく分からんけ
どね。そう。3種類のところがね、コネクターが全部同じ形なんですよ。
うん。
だから間違ってつなげちゃうと壊しちゃうんで。
あ、壊れちゃうのね。
多分ね、ダメだと思うんですよ。ですから気をつけてこの3種類のコネクターを見ておいてほしいということですね。で今はですねもう昔と違って こちらの方はですもうあのマイコンで全部制御、こちらというのは 16×32 のこちらの、電光掲示板はアーデュイーノっていうのを使って全部あの手動で制御して文字を表示させたんですけども、はい、表示させた後ですね、これ実はリモコンというかこう無線のここで無線がつながってくるんですけども、ここにあのコントローラー、無線のコントローラーがついてまして、ここ
無線、
はい、これを屋外に設置して家の中からピコピコピコってやるとあの好きな文字をこう表示することができるなんじゃそらっていう、結局使わずじまいなんですけども、もう、
まあ、商店の方はいいよねまあ、お蕎麦屋さんとかさ、
あ、そうですね、
商店の方は
あの準備中とかね、
そう、うん、営業中とかさ、
営業中とかね、
うん、でもこれ今2文字なんですよね、3文字ってことも可能なんですかね。
まあ縦長にうまくドットを組めば3文字やれないことはないですよね、うん、ところがですね、もう最近のですねこの制御盤っていうのはもう高性能で、こちら今表示されてるんですけどもね、あの時刻とこの文字、はい、
文字ずっと新幹線のようにこうなんかニュースが流れるような感じで、ね、
うん、そうなんです。これはですねパソコンでこの制御のこのボードの方にデータをもう読み込ませてあるんですよ、
うん、
でこのボードがですね実は無線 LAN であの自宅ではつながってて、
あの無線 LAN、
そうなんですよ、これ無線 LAN でつながってるんですよコンピューターと。
へ
え、おーでしょ、ですからあのルーターとかでポートをうまく設定すれば外出先からあの文字をこうダイレクトにこう変えることができる。
なるほど、
うん、
いやできるのはよく分かりましたけど、目的がまた、はい、
目的がねあの息子にこうメッセージをこう送るわけですよ、こう電光掲示板でね、そう勉強しろとかね、うん、サボるなとかって
それをずっとこのように流れて新幹線のあのあれですか、客車の中でこうニュースが流れてるようにこう出すわけですね、
出すわけですよ、
勉強しろ、
そうそう、
怠けるなとか
怠けるなとか、うん、ねえ、こう新幹線とかだとね、あのよくあのニュースとかであのニッチな市場でなんとかかんとかとかなんか、ね、いますけどね、
う
ん、
株価とか出てますけど ね、
そうすね、
ああいうの隣ですね、
あんなんですよ。で、こちらもそうですね、こちらもあの、ネットワークつながりまして、これもそう無線でねあのデータが送れますんで、あのパソコンと離れてる場所に置いてもちゃんと使えるということなんです。
なるほど、目的がないな、でも
そうね、
あでもこれを作って今日はご飯いらないよとか奥さんに XYL に、
そういうことはできますね。ただまあ
そのためにって感じ
です。今ねメールとかそういう便利なものがあるのでね。
そうですよね。
うん、
まあでもあって損はないかなって感じはしますけどね。
ええー、あのだからこれハムヘア、まあカンハムでもそうなんですけども、あのやっぱり注目してもらわないと来てくれないじゃないですか。
うん、
でこういうのをちゃんと上にドーンと置けば、うん、あそこなんとかだなとかすぐこう分かって来てくれるっていうのはありますんで。まあ一個ぐらい作っても悪くないんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど。
そうですか。まあこれを見るとね、まあさっき新幹線言ったんですけども、
うん、
もう一つ思い出すよ。よくパトカーの後ろにこういうのがあって、ね、
あります
。止まれとかね。
左に寄れ、左に
寄れ、寄れとかね。
後に続け。あまりあの見たくない表示ですよね。
これね、あれを思い出すんですけどね。
あれもねちょっとネタとしては車につけたらどうなの、あのこうなんていうの
コールサインをつけるね。
そうなんですか。
コールサインつけて無線 QRV 中とかさ。
ああ、そういうことか。
それこそパトカーに続けって言われちゃいそうですけど ね、
ね考えたのはなんかこう道をこう譲ってもらった時にありがとうみたいなことを
表示させる、あそれはいい、それはいい
のかなと思ったけども、なんかそれもちょっとなんかこう押し付けがましいのかなっていう、ね
ね、
そうですね、
煽らないでねって出すとかね。
煽られると思うなそれ
だからね。帰って煽るからね。
うん、まあそんな感じでですね、実はこういうなものもあの結構安く3,000-4,000円ぐらいでできちゃうんじゃないのかな、これぐらいのものは。
ああ安いね。
安いんです。ですからあの腕にちょっとこう自信のある方は挑戦してみてもいいんじゃないかなと思いますね。
そうですか。
はい。
では音楽に行きましょう。I Will Wait。これは山中千尋というピアニストがやっております。その曲を聴いていただきましょう。どうぞ。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さあ、12月第1回目の番組でございました。11月の23日の祭日にですね、うん、東京 UHF コンテストというのがありまして、ほうほう、コンテスト私出ましたよ。
おお、すごいな。
2時間ぐらいでね、50曲ぐらいの方と QS をしました。ナンバー交換だけですけどね、どうもありがとうございました。午後からはね、家事都合で用があったので、うん、コンテストには出れずに出かけました。あ、やっぱり家事都合のが優先でしょ。
まあそうですね、
ね、うん、でも2時間コンテストで楽しめたんで、よかったな。アンテナ新しくしたからね、どのぐらい電波飛ぶかなっていう試すにはとってもいいコンテストでした。
なるほど、うん、
また出たいと思ってます。
はい、はい、もうすぐクリスマスなんですよ。
うん、
なんか予定ありますか。
僕ですか。クリスマスは部活ですよ。
部活
や
っぱりブラックなんですね。
ブラックですよ。
あれ、
25日も24日もずっと部活ですよ。
あららら、
ずっとクリスマスソング演奏するとか、そんなんじゃない
よ、ね、いや、そんなんじゃないんですよ。もう本当に部活ばっかでね、アンサンブルの練習がありますね。
そう、大変だな、はい。まあ、うちはクリスマスは多分仕事だと思いますけどね。
まあみんなブラックじゃないですか。多分私もそうですよ。
そうですよ、う
ん、火事ですね、25日は多分。
もうそうですね、う
ん、皆さん今年のクリスマスの、ね、予定なんかも、
あ、聞きたいね、は
い、聞きたいですね、
うん。まあ、クリスマスから年末にかけても結構ですしね、うん、お正月でもいいですし、
あれですよ、パーティーありますから年末。
そうです、ね、
年始は、
年始はね、
うん、どうですか、出ますか。まあ、出るつもりではいます。
今年出れるかな。
まあ出る前にちょっと QSL カード実はまだ今年の分送ってないんで、早くそれを。本当皆さんすみません。
さあ、では音楽を聴いてお別れです。今日は It's Easy Remember、 ジョン・コルトレーン。
お
ー、いいでしょ、うん、奈良くん好きそうだなと思って聞きました。これ聞きながらお別れです。とにかく12月忙しいと思いますけどね、まあ、楽しみましょうよ、うん、
はい、
ね、うん、ではまた次回お会いしましょう。皆様さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。